The Ambition シーズン2くどきのロジック。今回のテーマは会話を盛り上げる方法です。僕は昔ホストという仕事をしていましたが、彼らは会話のプロです。自分たちのトークによって女性を楽しませ魅了して、最終的には多額の現金を献上させるようなことまでやってのけます。そしてそんな魅力的な会話を何日も何時間もぶっ通しで続けるスキルも持ち合わせています。僕もね、もともとは女性と5分会話を続けることも難しいような、もう典型的なドコミュ障でした。で、数分ごとにね、会話は途切れて、あ、やべえ、何喋ろっかなって脳内に焦りが駆け巡って、けど何も口から出てこなくて、ひたすら無言で料理を食べ続けるみたいな、もうひもて極まりない不甲斐ない会話力だった僕なんですけど、この先輩ホストたちの会話を研究していくうちに、だんだんと会話のやり方、盛り上げ方が分かってきたんです。で、特に今回お伝えするノウハウは信頼構築フェーズにおいて絶大な効果を発揮します。まずはそのロジックからお伝えしますね。で、会話が盛り上がるとどうなるのか。人間は理由探しをするという性質があります。で、面白い例があるんで一つお話しますね。で、僕が仕事の関係で関わっている学習塾があるんですけど、そこでは塾生たちが大学受験に向けて一生懸命毎日勉強してます。で、そこの塾の特徴っていうのが、本当にすごいんですけど、勉強を教えるだけじゃなくて、モチベーションの管理だったりとか、やる気が自然と出るような食事とか生活習慣までをトータルで教えてるんです。そしてなんとね、塾生のための食堂まであるんですよ。で、そこまでね、万全を尽くして至れり尽くせりの本当にすごい塾だなと思うんですけど、けど必ず塾生が不安に襲われる時期というのがあるんですよ。ある時期に突入すると、いや、自分は大学なんて行けないんじゃないかとか、いや、志望校ちょっとレベル落とした方がいいんじゃないかなってみんな急に思い始めるある時期があるんです。で、それが11月の最初の1週間なんですよ。もうこれね、100人近く塾生がいるにもかかわらず、なぜかその時期に受験の自信を失う塾生が多発するんですね。で、なんでそんなことが起こるのかっていうと、これ人間のメカニズムに実は理由があります。で、人間ってね、実はかなり寒さに弱い生き物です。例えば限界まで酔っ払って、そして体温調節機能がぶっ壊れて停止した状態になってしまうと、例えばね、気温20度の路上でそのまま意識を失って寝てましたと、そしたら翌朝死んでしまうんですよ。もう二度と息を吹き返すことはありません。いや、そんぐらい人間って体温が冷えると死と隣り合わせになるわけですね。で、この塾がある地域っていうのは11月初旬に一気に冬が始まります。これね、たった1週間で平均気温が5度ぐらい下がる時期なんですね。で、この気温変化に人間は即座に順応することは結構難しいわけですよ。するとその時期に一気に体温が下がります。で、すると体温下がってきてるんで、本能的に死の不安、恐怖を感じ始めるわけですね。ただこれっていうのは本能的な恐怖なんで、自分の感覚的には得体の知れない恐怖感が心の奥底から湧き上がってくるように感じます、ね、これは寒いから、自分の体温が下がってるから死ぬかもしれない、怖いっていうのは自分では自覚できないわけですよ。ただなんとなく不安だな、怖いなっていう感情が湧き上がってくるっていう感じなんですね。で、このなぜだかわからないけどなんか不安みたいな状態が人間にとっても気持ち悪いんですよ。もう何の不安なのかはっきりさせたいんですね。そこで目の前にあるのが受験っていう絶好の言い訳なんですよ。そしたら脳は、あ、そうかと、自分の志望校が高すぎるから不安なんだっていうふうに勝手に理由を解釈します。これで不安な受験生の感性なわけですよ。 まあ、けど根本原因をたどれば、ただ体温が下がってるだけなんですね。だからもうね、受験とか学力とか勉強とか一切関係ないんですよ。だからもうね、そういう受験生は全身浴20分して、足湯して、靴下重ね履きして、ネックウォーマーとかしてねって。で、これやればね、不安なくなるんですよ。で、これが人間の理由探しの性質です。人間っていうのは原因不明な感情が出てきた時に何かしらの理由をこじつけて、そして自分の中で勝手に納得を作り出すわけです。まあ、これがいつか解説した認知的不協和の解消という心理学の法則ですね。で、これとね、会話を盛り上げるっていうテーマが何の関係あるんですかって思うかもしれないんですが、実は関係大ありなんですよ。これね、女性とのデートで会話が盛り上がると、女性の脳内で快楽物質がバンバン分泌されて、いい気持ちになります。で、なんかね、よくわかんないけど、やばい、めっちゃ楽しいみたいになるわけですよ。で、その楽しさに女性の脳は、何かしらの理由をつけます。例えば、あ、私はこの人に心を開いてるから、こんなに楽しいんだ。とか、あ、この人と一緒に話してるからこんなに楽しいんだ。とか、私がこの人のことをよく思ってる、好きだと思ってるからこんなに私笑ってるんだ。っていうふうに、こうやって女性からの好感度を高めていくことができて、恋愛感情を育てていくことができます。まあ、だからね、本当に会話が盛り上がるだけで、まあ、特に信頼の壁を越える段階では、一気に心と体の距離を縮めることができるわけです。で、今回お伝えするのはそんな女性が楽しいって感じて好意につながるような会話展開を伝授していきます。で、これは全部で6つあるので、使いやすいものから使ってみてくださいね。1つ目。1つ目は、もし何々だったらという会話です。例えば、じゃあもし死ぬまで同じものしか食べれない、一種類のものしか食べれないってなったら、何を食べる？っていうような感じですね。で、これね、女性は空想とかファンタジーっていうのが大好きな生き物です。だからドラマとか映画にハマるし、ディズニー映画の虜になるわけですね。で、会話の中にもそういう空想のスパイスを入れてみましょう。すると女性は一気に楽しいファンタジーの世界へ飛び立っていきます。で、これね、ポイントは、かなりぶっ飛んだ設定にすることです。まあ、例えば、死ぬまでに同じものしか食べれないならとか、じゃ無人島に1個だけ持っていくならとか、じゃ朝起きて男になってたらとか、じゃ朝起きて芸能人になってたらとか、あ、もしくは、じゃあ右手を丸ごと1本犠牲にしたら、1つだけ願いを叶えることができます。何を叶えますか？みたいな感じでね。まあそういうなんかね、漫画とか映画とか芸人のコントとかで出てくるような、もうありえない設定の会話ですね。これは盛り上がります。で、そういった視点で、なんか本やら漫画コーナーとか、あとはライトノベルのタイトルとかね、眺めてみると面白いものが思いつくかもしれません。まあ、芸人のネタとかもね、なかなか参考になります。で、会話力のベースっていうのは、引き出しの多さなんですよ。だから、あらゆる場所にアンテナを張っていって、あ、これは使えるなと思ったものは、どんどん試していってください。で、特に、もしっていうこのね、会話は、普通の話題からつなぎやすいテクニックです。なので、好きな食べ物の話から、じゃあ死ぬまでね、同じものしか食べれないってなったら、何にする？みたいな感じとか、じゃあ好きな芸能人の話から、じゃあもし朝起きてその人になってたらどうする？みたいな感じで、話題からもしこうなったらどうする？みたいな流れの鉄板パターンも作れるわけです。で、この鉄板パターン、自分の成功パターンっていうのも自分なりにいくつか開発して持ってると強力な武器になっていきます。では2つ目ですね。2つ目は、一番何々なものって何？っていう話題です。例えば、あ、じゃあ、 お菓子で一番好きなやつ何？一個だけ選んでって言われたら何？っていう感じですね。これね、女性ってすごく悩むわけですよ。で、女性って悩むっていう特徴があるんですね。で、まあ女性のショッピングに付き合ったことがある人はわかると思うんですけど、もう死ぬほど悩むんですよ。で、もうこっちがね、イライラしてくるぐらい、もう早起きめえやって言いたくなるぐらい悩むわけですよ。だけど、彼女たちって、それが楽しいんですよ。悩んでることを楽しんでるんですね。もうだからショッピングって悩みに行ってんですよ。どれがいいかなって。その瞬間が楽しいんですよ。だから、悩ませてあげてください。それがこの会話術のポイントです。女性が、あえて楽しく悩めるような質問をぶつけることで、楽しい気持ちを作ることができるわけです。で、ポイントは、この一番を強調して言うことですね。じゃあ、一番好きな食べ物何？って感じじゃなくて、じゃあ、もう一番好きな食べ物って何？みたいな感じで、もうね、とにかく強調してください。そしたら、女性は、とびきりの一位を決めるために悩み始めます。で、そうやって会話を盛り上げて、そして、もうそのね、回答に対しては、もうとにかくオーバーに、ああ、それめちゃめちゃいいね。それ最高だね。もうそれは外せないね。むっちゃわかるわ。って、まあ、バンバンオーバーにね、返信、返答して、そして会話を盛り上げていってください。では、三つ目です。三つ目は、ランキングというテクニックです。で、例えば、じゃあね、子供の頃お菓子何が好きだった？何よく食べてた？みたいな話題から、じゃあ、ランキング作ろうって言って、はい、じゃあ第3位とか言って、こういうふうにランキングを作るんですよ。で、これはさっき言った一番何々なものっていうのの応用版です。これは一番だけじゃなくて、ランキング形式でトップ3を発表し合うことで、なんかね、ワクワク感みたいなのが味わえるわけですよ。で、これね、ちょっとテレビ番組っぽく、ちょっと演出とかを入れてあげると、すごく楽しくなります。で、これはね、発表をじらしたりとか、大げさな発表をすることで、会話かなり盛り上がります。で、これね、ランキングの内容は何でもいいんですよ。もう好きだった駄菓子とかね、もう本当に中身のない、しょうもない話題でも、かなり盛り上がります。で、やっぱね、ポイントは、これ、演出っていう部分なんですね。なんで、ドラムロールとかね。なんと、第1位は、なんとあのお菓子が、みたいな感じで、もうこういう感じで、こうね、貯めたりとか、演出したりとかね。じゃあ、第1位は CM の後、みたいな感じでトイレ行ったりとかね。あと、なんかドラムロールやったりとかね。ダカダカダカダカダーン、みたいな、やったりとか。なんかね、そういう感じで、もうなんか茶番じゃないですか。しょうもなと思うかもしれないんですけど、ホストっていうのはね、会話がうまいっていうよりは、こういう、いや、茶番の引き出し、もう何でもない、どうでもいい会話を盛り上げるための技術、引き出しを多く持ってるだけなんですね。だから、話題は適当で、中身がなくても会話を盛り上げることができます。なので、ぜひこの引き出しね、手に入れて使ってください。では、次、四つ目です。四つ目は、当てるわ。っていう一言ですね。で、例えば、じゃあ部活何してたの？ちょっと待って。当てるわ。みたいな感じで、これね、会話をゲーム化してしまうっていう方法なんですよ。これは鉄板で盛り上がります。で、これね、特にこう会話がなんかちょっと質問攻めになってんな、みたいな時に使うと非常に効果的ですね。まあ、またこれね、実はこの答えを言う時にも間接的に褒めるっていう技術を含ませることができます。例えば、じゃあね、カラオケの話題になったとしますね。で、カラオケと普段何歌うの？ちょっと待って、当てるわ。って言って、そこから当てに行くわけですよ。なんだろうな。やけど、まるまるちゃんは、西野カナかな。で、なんで？ってなるんで、でもね、可愛い子の1曲目は西野って決まってるんやで、みたいな感じで、まあ、なんかこう、適当にね、なんか理由つけとくわけですよ。可愛い子は西野歌うんだよな、みたいな感じ。 そういう感じでこう間接的に、まあ、軽くね、褒めてあげるとか可愛いって言ってあげるとか、そういうふうにやってあげると、まあ、ちょっとね、より強力な会話になります。で、これはやっぱりね、質問された時に逆に何でしょう、当ててみてって感じで持っていくこともできます。なんでこれはね、序盤で、まあ、なんかちょっと盛り上がりに欠けるなとかね、なんか質問して答えるみたいな、なんか面接みたいな会話になってんなみたいな時に使うと、これは場の盛り上がりが息を吹き返します。で、これやっぱりね、1番とかランキングっていう、まあ、さっき解説した話と組み合わせるとかなり使いやすいです。で、例えばね、あ、じゃあもう今まで食った中で一番美味しかったの何って聞いて、もうこれ1番ですよね。もう1番も最高だったの何、あ、けど待って、当てるわ、俺分かるわ、分かったわみたいな感じで、こう1番とかランキングで当てに行くっていう、もうこのね、組み合わせっていうのはもう非常に使えます。で、まあ、ボケたりもできるんで、まあ、ちょっとね、そういうことができる方はやってみてもいいんじゃないでしょうか。まあ、これはね、文章化するとマジ思んないんですけど、女性ってね、これぐらい中身のない話で十分楽しんでくれるんですよ。で、むしろこう中身のある議論よりも中身がなくてこうペラくて楽しい会話っていうのを求めてるわけですね。では5つ目です。5つ目は、まあ嘘なんだけどねっていう、この、まあ、以前ね、紹介した全く意味のない大嘘をつくっていう会話術です。これはやっぱりね、設定が広がってかなり面白いですね。で、やっぱね、この嘘を言われた女の子の方がどうしても力関係が弱くなるので、口説きの一つの武器としても使えます。これはね、ぜひ試してみてください。で、まあね、例えば、まあ、これはいろいろできるんですけど、愛媛にこうみかんジュースが出る水道あるよねみたいな、あれ見てみたいんだよね、あれ面白そうだよね、飲んでみたいよねみたいなところから、いや、それで言ったらさ、いや俺ね、福岡のね、豚骨スープ水道めっちゃ気になるんだよねって、え、まあないんすけどね、ないんだけどありそうに言うんすよ。で、まあ大体ありそうに言ったら、嘘でしょとか、そんなのあるのって突っ込まれるんで、そっからが腕の見せ所ですね。もうとにかくうまいことそれっぽく言うんすよ。いや、なんかね、最初は小学校でできたらしくて、給食にね、まあ、麺と具と器が出てきて、まあ、博多ってね、ラーメン有名じゃないか、だからこう熱々のスープをそこに注いで食べるっていう給食が、まあ、試しにね、出されて、でそれがむちゃむちゃ好評だったらしくて、で、じゃあこの博多駅にね、じゃあ水道から豚骨スープが出てきて、そして出来たて熱々のこう豚骨ラーメンが食べれるようなところを作ろうみたいな感じで、で作ってね、で結構人気らしいのよ。で、まあ、結構ね、安くてね、300円ぐらいで食べれるから、一回行ってみたいなと思ってね。で、これね、この間のね、報道ステーション見てたらやってたんだよ。すごいなと思ってね、まあ、みたいな感じで、まあ、適当に喋るわけですね。で、まあ、女性が最初は半信半疑なんだけど、あ、そうなんだ、すごいねみたいな感じで本気で信じた瞬間に、あ、まあこれ嘘なんだけどねって言って、ネタバラシをするわけですよ。まあ、そんな感じで大嘘っていうのを使ってみてください。で、まあ復習なんですけど、このね、嘘を他人に信じ込ませる能力って、これはね、実は本能的に魅力を感じるわけですよ。この口のうまさによって、まあ、仲間を増やしたりとか群れをうまく運営したりとかできれば、やっぱり旦那として非常に優秀ですよね。だから嘘を信じさせる能力は女の子からすれば魅力的なんです。これは仕事の場面とか男友達には使わないでくださいね。女の子とデートするときだけの武器にしてください。まあ、だからね、まあ、ちょっと秘密の話なんですけど、女の子は浮気がバレる男は嫌いなんですけど、浮気を隠し通せたりとか、バレてんだけどうまく言いくるめられるぐらい口のうまい男は大好きなんです。まあ、これはここだけの話にしといてくださいね。では6つ目ですね。6つ目はテレビ番組化 です。で、テレビ番組とかラジオ番組とか、あとは YouTuber の収録みたいな設定で会話をするとかなり会話が面白くなります。例えばね、じゃあ観光地に来てるんだったら旅番組の設定で喋ったりとか、まあカフェで喋ってるならラジオ番組の設定で喋ったりとか、もしくはなんかね、こう遊べる場所なんだったらこう YouTuber の設定で喋ったりとか、まあそういう感じで会話中に突然ね、なんかコーナーみたいなのを始めるんですよ。こうじゃあなんかね、こう自分でこうソフトクリーム負けるみたいなとこあるじゃないですか。でその時に普通にやるよりも、じゃあ第1回ソフトクリームうまく巻く選手権みたいな感じで、もうコーナーにしちゃえばいいんですね。するともうただのアトラクション、ただのイベントがより盛り上がるんですよ。だそうやってコーナー番組化することによって、よりよりですね、普段の会話だったり普段のデートが盛り上がるようになっていきます。で、まあここまでね、いろいろ、まあ、実例をお伝えしてきたんですけども、この盛り上がりって結局ね、世界観によって生まれるんですよ。まあ、今回はね、この即座に会話を盛り上げるための技術を6つ紹介しました。で、まあね、これ以外にもたくさんあるんですけど、それら全てを紹介していったら、さすがにね、半年では紹介しきれないぐらいの大量のレポートになっちゃうんで、まあそれよりもね、この講座を通じて目指してほしいのは、テクニックなんてわざわざ学ばなくてもいつでも生み出せるっていう境地です。で、じゃあね、この純自身もこの講座でお伝えしていることを毎回全デートで全ての女性と出会って話している時に全て意識してるんですかって言われたら、そんなことないんですよ。で、デートの会話中に突然生まれたものを後からノウハウ化したりとかね、あとよくやるのは会話を録音したものを聞き返しながら、あ、これいいなとか、あ、この言い回しいいなとか、あ、この方法使えるなみたいな感じで作ったりしてます。だからぶっちゃけ言うと結構後付けなんですよ。じゃあどうやってその会話を盛り上げる技術だったりノウハウ、ロジック、法則を生み出してるかっていうと、根底のロジックを理解してるからなんですね。だから会話が盛り上がる、会話を盛り上げられるためにはどうやったら会話が盛り上がるのかっていうことの原理原則、この法則を理解することが必要です。で、この会話が盛り上がる法則を理解していれば、もうその場でいくらでも盛り上がる会話って生み出せるんですよ。で、これを最後にあなたにも理解していただこうと思います。で、それが何かというと、世界観なんですよ。ほとんどの女性って、ディズニーランド好きじゃないですか。で、そこはね、ネズミのヒーローとその仲間たちによる夢と魔法の国っていう世界観にどっぷり使って、現実を忘れられるからです。で、女性にドラマ好きが多いのも一緒ですね。日常ではありえないような世界観を疑似体験できるんですよ。そういうドラマにはまってしまいます。だからこれを覚えておいてください。日常ではありえない世界観を体験させる、これが会話を盛り上げる鉄則です。例えば無人島で、じゃあ1週間生活するならどうするとかね、無人島に1個だけ持っていくならどうするみたいな会話って、その瞬間に日常ではありえない世界観にトリップできるわけですよ。まあ、もしくはデート中に突然テレビのコーナー風の演出を始めると、その瞬間にただの食事デートじゃなくてテレビを撮影している世界観にトリップするわけですね。だったりとか、じゃあランキングの発表が始まった瞬間に、これも日常ではありえないシーンが始まるわけですよ。まあ、こんな風にまるで映画や舞台、テレビ番組や YouTube のようにシーンを切り替えていく、これが会話を盛り上げる根本のロジックです。これが会話が盛り上がる法則なんですね。まあ、ぜひ自分なりの会話パターンも作って会話力を向上させていってください。 では今回は以上にしたいと思います。ありがとうございました。